どうもガルです。
イソです。
今週は2019年の第21号の週刊少年ジャンプ読んでいきます。
はい。
ということで内容に入っていきますと、今週関東カラー表紙が連載1周年突破記念関東カラー呪術廻戦となっておりました。企画としましては、先に言ってしまいますと、第1回人気投票、第0回に続いて第1回人気投票が開催されることになりました。
そうですね。いやー、まさかの完全ウェブ投票ということで。
はい。
いやー、楽しみですね。これちょっとどんな風になるかわかんないですもんね、こうなると。
まあ、極端に票が集中することになりそうな気もしますけどね。それともばらけるんですかね。
どうなんだろうね。まあ、俺なんかはさ、もう、この呪術廻戦好きなキャラくっそいからさ。
はいはいはい。
まあ、なんか20人くらいに1票ずつ分けようかなって思ってるけど。
はいはいはいはい。
どうなんですかね。やっぱ、五条ファンとか、全部五条さんとかに突っ込むんですかねって。
まあ、なんですかね。でもやっぱり、そうか、1位だけにしか入れられないのに比べたら、やっぱ、個人的にはこの人2位だな、3位だなっていうのがある人の票はうまくばらけるのかもしれないですよね。
そうだね。
なので、下位の人の方にも、なかなかチャンスがある形式なのかもしれませんが、果たしてどういった結果になるのか、まあまあ、大変楽しみですよ。
楽しみだね。
ちなみに、よく、人気投票でプレゼントとかやったりしますが、それに関しては、ウェブ投票からではなく、完全にその第1回人気投票開催を記念して、缶バッジプレゼントを行うんで、欲しい人はこちらに応募してください。それはハガキなんですよね。
そうだね。
といった感じで、ウェブ投票、いろいろと頭を悩ませて試行錯誤をやっている感じのする感じではありますが、果たしてどうなるのか、票数等々を含めて大変楽しみです。
楽しみですね。
もう前世紀のドラゴンボールバリの得票数とかにいかないですかね。
まあ、一人30票遅れるからね、多分。いけなくはない気がするけどね。
万とか何百万とか言ってほしいですね。うん。といった、人気投票を開催する1周年、ジュース回戦、ジャンプ表紙の方に関しましては、やはりこちらも人気投票上位3人候補なんでしょうか。こちら、五条先生と伏黒くんとイタロイくんが、こう、構えている感じの表、ジャンプ表紙でした。
そうですね。いや、国戦がかっこよく描かれてますねって。
はいはいはい。
まあでも、イタドリ君といえば国戦ですし、まあ本当に、指の形は真似したいからね、みんなって。
はいはい。ちゃんと、その、まあ術を使う時の指なんですけどね。
そうなんですよね。う
ん、ちゃんと特徴的に描かれております。そしてみんな黒、そして赤と黒と赤が大変印象的な表紙から、扉の方に関しても、黒赤の感じの中、イタドリ君とスクラさんで後ろに強者たちが並ぶ感じの扉となっておりました。
そうですね。まあ、強者たちみんな悪そうな顔してますよねっていう。
本当ですよね。一瞬全員悪役かと思いましたよ。
本当そう見えるからね。まあまあまあ、敵も味方も油断ならない奴らばっかですから、呪術廻戦は。
はいはいはい。といった感じの、なかなか重みのある感じの、いい色合いの感じの、関東カラー扉絵となっておりました。で、内容としましては、第56話で、イタドリくんたち、呪いを探しに行くんですが、見つからなかったら、その呪いにどうも、伏黒くんのお姉さんも関わっちゃってるっぽいということで、無理して、呪いを払いに行ったら、あいつが来ましたという展開でした。
いや、まあでも本当に、先週僕期待した通り、三つどもえあるんじゃねえかって言ってましたけど、
はいはい、はい。い
や、完全な三つどもえになって、いや、楽しみだなって感じがしました、
ね。いや、やっぱり作戦は失敗してこそですよね、少年漫画は。
そうだね。いや、だから普通にね、このまま払うじゃなくて、ちゃんと役割が入るっていうね。しかもこいつも全然目的わかんないしね、
はいはいはい。お使いに行ってくれっていうだけですからね。
いやー、だからちょっとそこら辺も楽しみだし、実際ね、この戦いに実はこの伏黒くんのお姉さんも絡んできてた。っていうところでね、
はい。
やっぱりこれ、まあ過去編、伏黒くんがね、このヤンキーだった過去も出てきましたし。
ヤンキーとは言ってないです、別に。ヤンキーを全員占めてたっていうだけですから。
はいはいはい。地元じゃ負け知らずだったことも発覚しましたし。
はいはい。
いや、ほんと、伏黒くんのエピソードになりそうで、その辺も楽しみだなって思いますね。
そうですね。地元のことでもありますし、お姉さんに関して語られると、また伏黒くん、これまでとは違った面も見えてくるかもしれませんしね。
そうですね。
といった話も大変楽しみですし、まあ、交流会でそれぞれ成長した、特にイタドリくんがこう成長したのを呪霊相手にどう示すのか、どのくらい活躍するのか大変楽しみですよ。
そうだね。
といった感じ。まあ本当にこの作戦失敗のホップステップのこのテンポ感のいい感じとか大変いいですね。
そうだね。うん、
といった、こういった横やりがちゃんと発生する、素早く発生するっていう、このジュース回線のテンポ感は大変いいですし、まあ、この伏黒くんのキャラクター性を出すときとかも、ちゃんと作戦行動において、呪霊を探しに行く。で、呪霊に関して新しい情報が出てくる。情報を聞き出す。それに対して乗り込むことにするっていう、それぞれのところに結構こう、キャラクター性がちゃんと出てきますからね。 イタロリ君の探り方の雑さですとか、雑じゃないんですけど、そのノリのいい感じですとか、まあそこで伏代君がちゃんと仲間をこう、騙すような形で自分が前に行ってしまって、それを気遣ってといった、ちゃんと人間ドラマとそこに、ただの情報交換だけではない感じの会話のやりとりがある感じが、まあ大変面白いです。今週地味に好きだった一言は、この、付き添いの方のお姉さんの、嘘つくからには助けないとといった感じのところになんかこう、大人の誠意を感じさせて、いいセリフだなってグッときました。
そうですね。
では続きまして、約束ネバーランドの第132話で内容としましては、鬼たちは農園を襲われているのは鬼のせいだ、一大勢力だということで討伐に行ったのはノーマン君の策でした。そして、ギルダたちにもなんか言われたりとかしている一方、エマたちがくぐった扉の先は、グレイスフィールドのハウスでしたっていう展開でした。
ああ、もう鬼の貴族たち、ノーマン君の手のひらの上じゃないですかっていう。
まあ今のところそういう感じの描写でしたね。
そうだね。かといって、なんか、こう、さらに考えてるってわけでもないし。なんか普通にやられちゃうそんな雰囲気があるけどね。
まあ現状に関しては、あんまりこう、誰か疑ってる感じでもないですし、そんなに含みのある描写はなかったですね。
うん。まあでもね、まあ何かしらの横あり、まあジャケットの一族かもしれませんし、
はいはい。
まあ入りそうですからね。まあそのあたりもちょっとね、まだ、不安定要素もたくさんありますからね。このノーマン君がね、このコマガンガンガンってやってるみたいにね、うまくいくとは思わないからね。
はいはいはい。いや、本当に。いやー、もうこんなにこう、チェスで戦況を表すという、もうこのオーソドックスさを使いこなすとは思わなかったですよ。
そうだね。でもおしゃれだしね。いいよっていう、これ。
まあまあ、これは好きです。そうですね。ある種、もうドストレートもいいところだなとは思いましたけれど、今のノーマン君の立ち位置とか振る舞いとか雰囲気を伝えるには、まあそのオーソドックスさがいい方向に働いてるのかなと思いまして。
そうですね。
ちなみにそういった小道具使いで言ったら、この女王様が蝶を切ってる意味が何なのかっていうのをちょっと考えちゃいましたけどね。
そうだね。これ、特に意味わかんなかったからね。
扉絵のあたりを見てみると、この越剣の輪みたいなところに蝶と元からいっぱい飛んでるんですよね。
そうだね。確かに。
これ自体がなんかその舞台立て的なことでなんか意味があるのかなとちょっと思ったりもしましたが、会話の中のいいところでピッと蝶々一匹切り裂いてみせるという。何だったんでしょうね。
そう、せめてこの蝶がなんか謀反というか、なんか変な動きしてるとかあったらまた別なんだろうけどね。勝手に止まろうとしたとか、あればね、あれなんだけど、普通に切られてたけど、ちょっとわかんないよね。
まあ、まあ印象的ではありましたね。
うん、
ただまあ、これだけこの、王様、女王様の周りに蝶がパタパタパタパタたくさん飛んでるっていうのが描かれているので、何かしら印象的なまあ小道具として今後も使われそうではあるんですけどね。
そうだね。
うん、蝶々気になるっていう感じではありました。
そして、まあ本当に、扉をくぐった先は、かつてのね、
はいはいはい、
あの自分たちの始まりの地でしたっていう展開はもう、なんか、精神世界に旅する系の漫画だったらよくある展開ですからね。
ああ、まあそういうのに限らずとも、やっぱり最後の局面で最初に戻る、立ち返るっていう展開は、まあ、物語的にオーソドックスですからね。
そうだね。
それこそ古典昔話、魔法物語とかそういった昔話レベルにおいても結構ありがちなシチュエーションだったりとかするので、特に西洋もので、うん、まあなんかお話的に基本にのっとってる感じで結構ワクワクしますよ。
そうですね。いやもうだから俺ももうシスタークローネとイザベラママが来てくれるんだって思ってるからすごいワクワクして
ますですかね。いや、
まあ、ママさすがにママは来そうだけど。
そうですね。ママは、そうですね。僕も、ママは来そうだなとは思いましたけど、シスタークローネはちょっと頭から抜けてましたね。
うん。でも出てきてほしいなって思いますね。ま
あ、どういった感じなのか、どういった感じで出てくるのか、子供時代に立ち返る感じの展開なのか、っていう感じですからね。
そうだね。
本当にただ、最初の舞台であったっていうこと以上に象徴的な場所ではありますからね。
そうですね。本当に、この物語のね、本当に、すべてだからね。
まあそうですね。
オーマットの最初だからね。
最初の嘘でしたし、真実でしたし、檻でしたし、脱出でしたし、という感じで、本当にこのお話のすべてが、まあ一点に凝縮した感じの象徴的な最初の舞台だったんで、そこに立ち返ることによって、一体何をこう、示されるのか、何を選ぶことになるのか、どういった選択を迫られるのか、大変ワクワクしております。
はい。
あとは、ドンとギルダ頑張れっていう感じですね。
そうですね。すげえ利用されそうだけど。
そうですね。いや、逆にノーマンの鼻を沸かすんじゃないですかね。
そうですね。それくらいの活躍はしてほしいですね、本当に。
といった感じで、どういった感じになるのか、ただの対象じゃなくて、ああ、よかったという感じではありました。では、続きまして、ワンピースの940話内容としましては、小紫さんが騙してたのは悪い人たちだったらしい一方、 トノヤスさんという謎のおっさんがいい人で、ルフィは、竜王っていうのを使えません。そして、オリンさん近づきますという展開でした。
いやー、トノヤスさんは気持ちいいですね。
いや、ほんとですね。
うん。結構やっぱりね、このワノ国編もね、厳しい国だしね、その中で本当頑張ってるというかね、本当みんなに慕われてて、笑顔を絶やさないっていうのが、結構本当にいい感じで描かれてるのが良かったですね。
はいはい。まさかのお父ちゃんのお父さんでしたからね。
そうなんだよね。いや、これによってなんか今までちょっと男ちゃんちょっと笑いすぎじゃないのっていう、ちょっと引いてた部分も多少許せるようになったよってい
う。確かにそうですね。男ちゃんに関しても、そのお父さん、ゆえであるっていうことで考えると、より一層納得感が増すというか。なんか普通にいい子だなっていう感じになりますね。
そうだね。そしてね、本当にまあ小紫さんもね、本当にいいアダプター設定が出てきましたし、
ね。はい。まあこれはシンプルに保管しましたね。
そうだね。まあまあ、あえて複雑にする必要もないしね、これくらい分かりやすい方がね、いいなと思いますからね、
はいはい、
少年漫画は、まあね。
登場した時のこの、なんだこいつは感はすごい効果的でしたからね。
うん、そうだね。
あれで十分でしたね。
そして、いやもうルフィの修行がガンガン進んでいくわけですけども、
ね。はいはいはい。
いやー本当に大丈夫なんですかね、クイーンさんは。
まさかの翌日持ち越しですからね。
これはちょっとびっくりだったよね。
えらい気の長い話ですよね。
うん。しかも倒しすぎだバカ野郎まで行っちゃってるからね、大丈夫かなっていう。はい、俺は早くクイーンさんの格が見たいんだけどっていう。
いやー何をするつもりなのか、実はこれに関しても引き伸ばして、実は裏切り者なんじゃないですか。
ちょっと可能性出てくるよね。
うん、そこまで行ったら逆にすごいかっこいいですけどね。
うん。いやー、もうだから本当ね、この先もマムが出てきちゃうとね、
はいはい、
うどんに到着しましたし、いやー、ちょっと絶対おしるこバトルがありますからね。
はいはい。
その辺もちょっと全然読めなくなってきて楽しいなって思いますね。
あ、そうですね。で、この、ビッグマム、オリンさんに繋がるところの前のシーンでルフィが、4校は全員倒さなきゃいけないんだっていうセリフからのこの流れですからね。
そうね。
来ちゃいますからね、4校。
来ちゃったよっていう。
おいおいっていう、このルフィのセリフからのつながりも、こう、場面転換効果的に示してて、なかなか気になりますね。
うん。
といった感じで、まあ、トノヤスさんの正体等々を含め、いろいろと小紫さんの関係とかも謎を解き明かしつつ、新たな謎を同じくらいの分量で仕込んでくるというこの展開。話が進んでるけどまとまってないというこの感じ。
そうだね。
大変ワンピース感がありますね。
ありますね。いやいや、ワクワクしますよ。
いや、大変ワクワクいたします。ということで、どんな事件が次起こるのか楽しみです。では続きまして、ドクターストーンの第102話内容としましては、千空くんたちは、最初の宝島に着きますという展開でした。
いや、先週言ったけど、本当に着いちゃったねって。
思ってるより近かったんですね、これ。
まあそうだね。実際は、このソーヨーズさんがね、流れ着いてくるくらいだから、めっちゃ遠いってことはないと思ったけどね。
はいはい。結構日本領内って感じですよね、この絵だと。
そうだね。
数時間ですからね。
うん。しかしな、本当に今週をすごいテンポ感だったよね。このソユーズさんを一瞬疑うけど、まあ仲間だって言ってね、こう認めて。
はいはい。
さらに船の中身説明までして、島も見つけちゃうっていうね。
はいはいはい。
いやー、本当このスピード感はさすがだよ、ドクターストーンって思いながら読んでましたよ。
いや、本当にストーリーを進める方に分量をこれだけ割いていて、で、その中、科学知識的なこと、後悔的なことっていう、この後悔の仕組み的なところっていう、その面白さをどうするかっていうときに、図解かっていう膝を打ちましたよね。
そうだね。
なるほど、図解か、効果的。しかもこの科学漫画らしい魅力ですからね、図解って。
そうだね。
いやー、という感じで、まあ、なるほどなと。スピード感は、もうスピード感が素晴らしいですし、それに伴って、いろんな細かい小ネタは捨てて、けれど図解で一点集中っていう、大変理屈の通った一回でした。
そうですね。あとね、結構地味にこのね、嵐が来ての超余裕、大当てっていうところで、
はい、
この辺のドタバタとかすごい好きでしたしね、これ。
はいはいはい。で、そこから、この嵐も利用しようっていうところの展開はかっこいいですね。
そう、かっこいいからね。いやー、もうほんとさすがドクターストーン、少年漫画ですよっていう。
はいはい。で、少年漫画でかつこの主人公のタフさがやっぱかっこいいですからね。タフガイですからね。
そうですね、千空君は。体力はないけど、タフガイですからね。
っていう感じが、この、嵐はチャンスだっていう感じに現れてる感じ、その憧れ感が大変かっこよかったですね。という形で、そういう、これ、ソユーズさん、島を出るときに大人も一緒に付き添ってる感じなんですよね。
そうだね。
回想シーン見ると。
うん。
だから、一人で連れてこられたわけでもなそうだったりするので、 なんか細かいところのそういった、細かい情報解釈に関しては、きっといずれちゃんと説明するんでしょうが、現状においてはその謎があるっていうことすらもうっすらとしか示さずに、細かく説明せずに進めていく感じっていうのも、なかなか読者を信頼した情報配分みたいな感じで、これもやっぱドクターストーンテンポ感につながっている一因ではありますが、うまいなという感じを抱きました。では続きましてブラッククローバーの第202話内容としましては、ヤミさんたちは悪魔さんと戦うんですが、グリモワール使われたら次元が違うっていう感じの一方、フィンラルさんはネロに言われて魔石を石像にはめたら魔力っていう展開でした。
いやー本当にネロさん初代魔法帝だったのかなこれって。
そんな感じの雰囲気ですよね。
そんな感じの雰囲気だね。いやーでも、これはでも、ちょっとやっぱりテンション上がる展開じゃないですかっていう。
はいはいはい。
いやーなんかすごい俺は、お、来たかーっていう感じだったし、ちょっとね、魔石はめ込むところとかも面白かったしねっていう。
面白かったですか？
だってさ、これで最後だって目とかにはめてるんだよ。
はいはい
はい。っていう感じしないですかっていう。
ちょっと昔話で、何でしたっけ、幸福な王子っていう、童話っていうかまあ、あれですね、オスカー・ワイルドによる児童文学短編小説。幸福な王子っていうやつが、王子の石像を、瞳も宝石で、それをこう、貧しい人に与えてみたいな悲しいお話でしたんで、その辺のモチーフかなっていう感じで、なんとなくスッと受け入れてましたね。
ああ、なるほどね。そして戻ると、ちゃんと王子に戻るっていうね。
っていう感じなのかなという。なので、魔法帝さん、まあまあ、なんとなくうっすらの感じではありましたが、リヒトさんの階層に出てくる人間側の、四つ葉の魔法使い、っていうのが初代魔法帝っぽい雰囲気だった。
そうですね。
っていうことで、まあ今見てもそんな感じですからね。
そうですね。
だから時代を超えて揃い踏みですよ。
いやー、だからテンション上がる展開ですよねっていう。
いや本当に悪魔が出てきた段階で、ちょっと上のレイヤーの人が出てきたな、上のレベルの人が出てきたなっていう感じでしたが、それがただ一人じゃなくて、まあとりあえずここで魔法帝さんっぽいことも動き出し、こう魔力があっていって、で、そっちの悪魔さんの方に関しても、アスタ君たちが上を向いて、この魔力は、みたいなこと言ってますが、それ必ずしも、悪魔の魔力かどうかよくわかんないですね。
そうなんだよね。
だから、すごい、いや、覚醒リヒトさんかもしれませんし。
うん。
っていう感じで、その上位存在が次々続々ボコボコと出てくる感じとかが、なかなか広がりがあって、いやー、なんか新章開幕感があって楽しいですよ。
いや、ほんとそうなんだよね。あとさ、俺ほんとこのブラッククローバーによって、なんだこの魔力はっていうセリフってもうテンプレ版に出てくるじゃない
ですか。ですっけ。
うん。それすごい好きなんだけど、実は。
はいはいはい、
でさ、それをさ、もうさ、どんどんレベルが上がっていくせいかさ、ヤミさんとかさ、今まで言われる側だったやつらがさ、
はいはい、
言うようになってるっていうのが俺すごい楽しいんだよね。
なるほど。
うん。今回だってね、ほんと、ユノ君が言われ、ユノ君が言ってるっていうのがさ、
はいはいはい、
今までユノ君言われ、超言われてる側だったからね。
確かに。
その辺がやっぱすごい俺は楽しくてしょうがないからね。いやーテンション上がってますよ。
確かにそうですね。結構こう新しいキャラクターを出す、強い敵を出すっていう時に横の方にバリエーションを広げていく方向もありますけれど、ブラッククローバーに関してはもう着実に上の方に突破していってますからね。
そうだね。
っていうインフレ漫画の一面を如実に表している一面かもしれませんね、それは。うん、という感じで、まあ本当に、まあ展開も早いですし。
もう早いですね。
バトルは間に隙間に挟み込んでる感じですからね、もはや。
うん。
といった感じで新しい要素続々出てくる引きなので大変楽しみですよ。では続きましてが、センターカラーです。ベストゲーム人気投票結果発表特大センターカラーの配給となっておりました。ベストゲームは、とりあえずトップ3は、3位白鳥沢戦、2位は春高予選の青葉城西、そして1位が猫魔戦となっておりました。
いや、まあまあ納得のランキングですねって。
まあ納得ではありますね。どれも良かったけど、まあこの順位ならこの順位でなるほどなという感じはありますよ。
そうですね。いや、まあまあ僕はやっぱでもね、なんだかんだで、ツッキー大好き人間ですし。
はいはいはい。
月島くん覚醒もありました。やっぱ白鳥沢戦が一番印象深いなって思ってますけどね。
白鳥沢戦が、特になんか、僕はアニメ結構初期見てしばらく放置していたんですが、ネットフリックス入った段階で配給が全部あったんで、ついつい追っかけてみた段階で、やっぱアニメワンシーズン丸々白鳥沢戦に割いてますからね。
そうだね。
やっぱあれでより強く刷り込まれた気もするんですよね。やっぱ白鳥沢戦好きですね。
うん。
といった感じで、で、まあでも、猫魔戦なかなか圧倒的でした。やっぱ投票時期の時期的なものもあるのかもしれませんね。
そうだね。ちょうどや、終わったばっかの時だしねっていう、はい。
といった感じのなかなか、そういった過去を振り返る感じの印象的な扉へとなっておりました。 で、内容としましては、第346話で、第1セットを取られてしまって、間でみんな、いろいろ考えたりとかして、次のローテーション回してって、日向翔陽をぶつけるぜっていう展開でした。
いやーもう今週は、この、合ってるって口に出すことって結構大事だと思うんですよねっていうところが、すごい、うなずいてましたよ、俺っていう。
いや、確かに、すごく、発させる一つでしたね。
いや、そうなんだよね。いや、このね、間違ってることは指摘できるけど、合ってることを合ってるっていうのは難しいってのは、本当その通りで。それができるからこそ名コーチだと思うし、なかなかできないんだよねって。
いや、本当に人に教える立場、特に、完全な何かルーチンワークとかマニュアルがあるってのことではないことに関して、上達とかを目指すことに関して、それでいいっていうのは本当に、我がことと考えてもなかなか言えないですよね。
言えないですね。うん、いやだから本当こういったところでもちゃんと考えさせられる配球は本当いい漫画だって思いますね。
本当にこういった理屈、みんなうすうすなんとなく理解できるけれど、日頃口に出して言葉にして考えることのないような心理をつくような一言っていうのがやっぱり胸に刺さりますからね。
そうですね。
絶妙なとこをついてますよ。
そして、もう2回戦はね、そして第2セットはいきなりもうバチバチムードになってきたじゃないですかっていう。
はいはいはい。
この辺はやっぱ日向くんね、主人公ですからね、ね、もう相手の星海くんと日向くん真っ向勝負っていう展開にするのは楽しみでしょうがないですねっていう。
はいはいはい。やっぱり来たか日向くんっていう感じでしたね。
そうだね。そこにね、ちゃんと監督同士の読み合いとかね。
はいはいはい。
あれも挟まってるしね。いやー楽しみだねっていう。チーム戦だよ、チーム戦これからっていう。
いやー本当にここで、お、日向くん来たなって思わせるのを何のプレイでもなく、ローテンションのみでそれを読者に印象つけてますからね。
そうだね。
このスポットライトの当て方、バレーという競技の使い方が本当にさすがに巧みだなという感じでしたよ。うん。という感じで、まあ、あとは、まあ、やちさんが、この、僕とさんの一言を思い出して、こう、奮起する感じですとか、やっぱりこの客席、まあ、あとは、月、兄とか、あの辺の展開もそうですが、やっぱりちゃんと客席が、ただ解説をするだけではなくて、小ネタを挟むだけではなくて、それぞれのところで、ちゃんとキャラクターが何か向き合っているものとか、得ているものがあるっていう感じが、やっぱ配給らしいなという感じで、この解説席、観客席の展開、大変いいなと思う一回ではありましたよ。
そうですね。
という感じで、まあ、袋台の展開ともようやく作中時間が繋がりましたからね。
そうですね。う
ん、あの、袋台戦の後で描かれていた一枚はここだったのかという感じの繋がってきたんで、ついに時間が先に進み出した感じ、大変楽しみです。では、続きましてが、なかなか今週のジャンプの中でも白身の出来だったような気がします。の、鬼滅の刃、155話で内容としましては、かつて人間だった頃の赤田さん、白磁さんは、小雪さんを看病して、小雪さんがもう諦めていたところものその言葉によって、未来に希望を抱かせて治って一緒に結婚しよう、夫婦になろうってなって、父親に、墓前にそれを相談して帰ってきたら、師匠と小雪さん毒殺されてたんで、暴れ回って絶望してるところを、無惨さんに鬼にされて今に至りますという展開でした。
いやもう赤田さんもう涙涙の回じゃないですか。
いや、ほん本当にもう、感情がた、もう、あれですよね。今週の鬼滅の刃は本当に、言葉にできない回でしたよ。
いや、そうなんだよね。まあ、本当に、まあ、無惨様がね、もう本当にバッドエンドになることは分かってたしさ、ね、そこに無惨様がどう絡んでくるんだろうとかいろいろ想像はしたけどさ、
はい、
このまさかの人間の悪意によって毒殺されたっていうのは完全な想像外だったし。
はいはいはい。
ね、そこに対して本当にこの、ね、階層全体がさ、もう、今のこの、もう、イムサン様のね、上限の三の鬼として、生きる屍となっていた、この赤座さんっていうのを全部表してて、
はいはい、
もうなんか、赤座さんのことを考えるだけで胸が締め付けられるねっていう、
過去だったんだよね。本当に、この回を読んだ後で、それこそ、もう一回赤座さん初登場のところを読み直したら、きっと、もう、赤田さんに肩入れしちゃいますからね、ちょっと。
いや、そうなんだよね。なんだろう、本当に、まあ、もうさ、もう、まあそうなんだよ。その、まあ、もともと赤田さんの戦闘スタイルが本当、このソリューから来てる。
はいはい。
師匠の教えから来てる構えなんかまんまだしねっていう。
はい、
ところもそうだったし、この術式展開が、小雪ちゃんの名前とか、この髪飾りみたいな形から来てるっていうところとかもそうだし、
はい、
さらに言えば、ね、あの、赤田さんの必殺技は大体花火の名前だったけども、それはこの思い出から来てたんだっていうところとかなんかもう泣けるじゃないですかっていう、それだけで。
はいはい
はい。なんて言いやいんでしょうね。
いやー、本当にこの、もう、不幸 砕ける前の幸せの描き方が本当に幸せでしたからね。
そうなんだよね。だけどそれはもう全部なくなっちゃってて、もう何も取り戻せない。で、残った赤座さんはその記憶も全部忘れて、だけどそのなんか、節々のところにだけ思い出のなんか残滓が残ってるっていう感じ？
はいはい。
この感じはもう切なすぎてっていう。もうやばいんだよね、俺っていう。
本当に、いやーもう、とにかく小雪ちゃんが可愛すぎるんですよね。
そうだね。
そして白磁さんも可愛すぎるんですよね。いや、このまっすぐな感じは、やっぱり先週から僕はもうこの不屈の感じっていう折れない感じっていうで、立ち止まらない感じが主人公感あるな、かっこいいな、好感持てるなっていう感じでしたけれども、それがここでこう、受け止める人がいて、守るべき相手を得て、本当に、かっこよかったですからね。
いや、そうなんだよね。この、花火のところのシーンとかめちゃくちゃ美しいじゃないですかっていう。
はいはい。
白磁さんね、だけが来年、再来年の話もしてくれた、それがすごい嬉しかったみたいなところとかってさ、
はい、
もうめちゃめちゃ胸が締め付けられるじゃないですかっていう、本当に。
そうですね。で、ここのところで、白磁さんに関しても罪を負って、今の自分にちょっと絶望して未来を考えられなかったっていう、そこのところで、共通点があったっていう話ですからね。
そうなんだよね。
うん、同じ未来を考えられない者同士っていうのが寄り添うことによって未来を手に入れたっていう話ですからね。
うん。
いやー、一曲できてる。
いや、そうなんだよね。そしてね、さっきその過去をさ、こう、煉獄さんとの戦いとかを思い出すとさ、
はいはいはい。
あの時も、なんだろう、まあ、もうめちゃめちゃ俺も赤座さんにヘイト溜まったわけだけど。
はいはいはい。
で、最終的に炭治郎くんがさ、ね、煉獄さん負けてねーっつって言ってさ、戦い抜いたんだ、守り抜いたんだ、お前に、ね、だからお前より偉いんだ、みたいなこと言うじゃないですか、炭治郎くんが、はいはい。あの時は、炭治郎くんよく言ってくれた、赤座この野郎って思ったわけだけどさ、
はい、
こう、今この過去回想を見てそのことを振り返るとさ、炭治郎くんなんてひどいことを言うんだって。赤座さんの傷えぐりまくりやんけっていう。
まあまあ、だから無性にイラつくんですよ、炭治郎くんに対しては。
そうなんだよね。いやー、だから、そういったことも含めてさ、本当にだから、後藤家先生、ここまで、なんだろう、考えて作ったんだっていうところも驚きなんだよねっていう。
はいはいはい。
いやー、だからなんか今週は本当やばかったね。
いやー、本当にもう、やばかったですね。この最後のまとめ、結局その自分の人生に関してなんと惨めで滑稽でつまらない話だって言って結ぶというこの自虐に走る感じとか本当に、切ないですからね。
切ないねー。
いや、本当に心根のまっすぐさ優しさが出てくる自虐ですよ。
そうなんだよね。その通りだよ、本当に。そして、だからこそね、もう、本当に赤座さんをね、こんな死体にしてまで生き残らした。無残許せねえっていう。
いやー、まあ、この件に関しては、まあ、あれなんですけどね。
まあね。
無残さんは通りすがりなんですけどね。
完全にねっていう。
いやー、まあ本当に、これだけ鬼になって生き抜いたからこそ、ちゃんと救われて欲しいですね。
いやー、でもどうなんですかね。なんだかんだその後ね、ほら、やっぱり、こう、100年以上無意味な殺戮を繰り返しっていう独白もあるくらいだからね。
はいはいはい。
今までの鬼滅の刃の流れだともう、地獄に落ちるしかない気がするんだけどっていう。
いやー、とはいえ、ちゃんと、救いがあった上での、地獄引き。
うん。
もあると思いますから。
まあそうですね。まあ、未だにやっぱでもね、ほんと、煉獄さんのこととか許してないわけだけどさ。
まあ、鬼ですから、しょうがないんですよ。
そう、赤座さんはって。でもね、白磁さんは、白磁さんはほんと救われてほしいんだよねって。
いや、本当に。まあ、小雪さんも迎えに来てますからね。
そうだね。いやー、だから本当に、ちょっとどうなるかね。まあ、このまま小雪さんが連れてってくれるのか、意外とそうでもないのかっていうね。ところもちょっとまだわかんないしね。
本当に、いやもう、いい話を期待してますよ。
いや、そうだね。まあ、ここまで心えぐられたわけだから、本当に。いや、なんか、でも確かに救いのある話であってほしいなって思いますね。
はい。ということで、来週の赤座さんを、心配してます。
はい。
では続きまして、最後の最行きの第8話内容としましては、龍之介くんは、如意棒を使いこなして、まあ、サイ君捕まえたら、やってきた他の人が頭吹き飛ばしたら分身だったんですが、なんからしいですっていう展開でした。
いや、まあ、如意棒バトル、如意棒が広がったりとかさ。
はいはいはい。
なんか、研究してパンチになったりとかさ。
はいはいはい、はい。
結構面白かったね、ニョイボバトル。
いや、そうですね。好きな形になるっていう感じのこのアクション、だいぶ幅も広がって、見た目も、印象的で面白かったですよ。
いや、面白かったですね。だから本当このあたりは期待通りの展開で良かったなって思いますし。
はいはい。
先週ちょっと気にしてた、ね、小春ちゃんとサイ君が合体したのって何なんだろうっていうところもなんか、やっぱ孫悟空だったんだっていうところがちょっと、はい、確定したっぽいんで、そのあたりもちょっと面白かったですね。
はいはい、みたいでしたね。孫悟空の片割れということで。
うん。
いやー、ということで、結局、サイ君は分身だったらしいですが。
そうですね。これもまた孫悟空っぽいですねっていう。
まあ、新外神って言ったら、まあ、それですもんね。孫悟空ですもんね。
そうだね。
まあ、それに負けた親父はどのくらいの強さなんだろうっていうのはちょっとありますけどね。
まあまあまあ、所詮ね、親父ですから。
ちょっと親父の格が落ちちゃいましたよ、僕の中で。
はいはい。まあ、しょうがない。元から俺そんな格高くなかったからな。
まあそうですね。ヌラリヒョン単体で倒せない男でしたからね。
そうそうそう。
しょうがないですよ。
うん。まあまあでもね、本当に、そういったね、いろいろなんか最有機要素もたくさん明らかになってきて。
はいはいはい。
いや、新キャラも出てきてっていう感じで。いや、だから盛り上がってきましたねっていう。
まあそうですね。ちゃんと、組織的なところも出てきて、世界がちゃんと広がっていきそうな感じ。まあアクションに関しても本当にニョイボが好きな形になるっていう形で、アクションに関してもいろいろできること広がってるなという感じで、いや本当に、なんかこれからどんどん、いろいろ見れそうだなという感じで楽しみになってきましたよ。
そうですね。
では続きましてが、僕たちは勉強はできないの第108話内容としましては、アシュミ先輩がこう悩んでるようだったんで、ナリユキ君それを聞き出して、頭をなでなでしてあげて、泣いてる胸を貸してあげて、そして慰めるためにお医者さんごっこしますという展開でした。
いやーまあ、ナリユキ君男前回でしたね。
はいはい。ナリユキ君はもう最近完全にこのポジションまで至りましたからね。
そうだね。いやもう、おろおろしてたナリユキ君はいないっすよっていう。
はいはい。
もう寄り添える。
はい。
大木のような男ですよ。
いやもう本当に今は、あらゆるヒロインに対してちゃんと手を差し伸べられる。そして、泣いてる女性に対してはちゃんと胸を貸してあげられる男になってますからね。
そうですね。
いや本当にやっぱり、泣いてる女性を胸に抱くっていうのは、ありがちですし、もう昔からの展開ですが、やっぱ鉄板だと思いますからね。
そうだね。うん、
ある種の男冥利というか。なので本当にそういうのをちゃんと効果的に使って、もう成幸くんがちゃんと頼る、よりがいのある頼もしい感じに描かれていて、お医者さんここでいい思いしたらいいなと思いますよ。
いや、本当その通りだねっていう。いやー、だから来週楽しみですね。ご褒美ですよ、ご褒美っていう。
はいはいはい。
まあ、ただどうなるんすかね。やっぱり成幸くん患者さんになっていろいろいじられちゃうんすかねっていう。
どうなんですよね。お母さんが国際的に飛び回ってる、医者になってるっていう、そういった動機づけに着想を得た何かっぽいんですけどね。
そうだね。まあまあまあ、なんか、最終的にはね、もうちょっと先週とかも言ってましたけど。
はいはい、はい。
やっぱ、アシュミ先輩、ヒロインに上がるまでにはキスまで行かなきゃいけないと思ってるんで。
ああ、まあ、キスはしそうですよね。
うん、そこまではちゃんとやってほしいなって思いますね。
はいはいはい。
逆にここでできなかったら脱落だっていう。
まあ。アシュミー先輩は、もう気分、状況が整えば別に自分からしてくる人ですからね。
まあそうだね。うん、
全然、状況が整えば何の不自然さもないですよ、するのには。
そうか、いつでも負けるってことね、っていう。
まあ、負ける。
いつでもまくれるってことね。
まあ、まあまあ別に、全然いけるとは思っております。という感じで、まあ、まあまあ、天候とかも使った感じの、小道具とかも使った感じの演出で畳みかけてくる、この流れ、どうやって決着つくのか、大変楽しみです。はい、では、続きましてが、新展開突入、大好評、月1連載センターから、39ページ、ボルト、ナルトネクストジェネレーションズとなっていました。センターからは、カーマの対比の、ボルト君とカワキ君でした。
なんでやっぱり、入れ墨って、おしゃれっすね。
そうですね。これ色違いだったんですね。
そういうことだね。うん、いやー、なんだろう。まあでも本当にこの二人がね、やっぱ、ボルトね。
はいはい、
この二人の関係性こそがボルトですからねっていう。
はいはい。
いや、それがちゃんと表されていい一枚だなって思いますね。
いや、本当にそこから始まってましたからね。
うん。
といった感じで、大変、まあセンターからこのお話の軸が感じられるような、この感じで大変いいセンターからでした。で、内容としましては、第34話で、デルタさんは自爆して本体が飛んでっちゃいました。で、 河脇くんの右手を動かすために、ナルトがチャクラくんくれて、弟子にしてくれて、忍術を教えて、仲間になったら、クラムがなんか言ってきますという展開でした。
いやデルタさん、いっぱいいたんすねって。
いっぱいいましたね。
うん。いやー、なんだろう、色違いとかなんですかね、これは。
そうなってくると、この展開見てみると、家臣小路さん、地雷屋さん説みたいなのをミスさんがこう、毎回言いますが、意外と他の人もみんな過去に死んだ人なのかもしれませんね。
そうだね。で、なんかコアみたいのがあって、それで動いてるみたいな展開の可能性は高いですね、これだと。
何らかの蘇生技術とかもあるのかもしれないなと思ったりとかしますが、まあまあ、わかりません。まだわかりません。
そうですね、まだわかんないですね。いや、はや。そして、もう今週もやっぱりね、河脇くんのヤンキー感がすごい良かったですね。
そうですね、なんか、ナルトのこのゲマキカードを見て、北総エンデルか、北総エンデルはいないですけど、喜んでる感じ、喜んでる表情もしてないんですけどね。
そうだね。
こう、見つめてる感じとかが、すごい可愛かったですよ。
そうなんだよね。いやーなんだろう。まあね、ほんと今まで狂犬みたいな男やったけど、だんだんもうなんか俺には可愛い子犬に見えてきたぜっていう。
はいはいはい。
懐いてきたなーっていう。
いや、本当に。この描写、ナルトとの関係性は本当に、いや、可愛げがありますね。
ありますね。いや、もうだから本当にもう、もう一人の息子みたいなもんですよっていう。
はいはいはい。
いやーでも本当でもこうなってくるとね、果たしてね、ボルトとの関係性がどうなってくるかですよ、本当に。
はいはい。
いや、だから楽しみですねっていう。
いや、大変楽しみですし、そういった点で今後の展開を占うようなクラムの何か発言があるみたいですからね。
そうですね。もうまさかでもね、ここで登場なのかっていう驚きはあったしね。
そうですね、予想はしてなかったですね。
うん。ああ、まあでもな、確かにな、結構ね、ボルトがサスケを継ぐみたいなところがあるわけじゃないですか。
はいはい、はい。
そしたらやっぱり、ナルトを継ぐのは、ね、河脇くんなんですかね、やっぱり。
まあ、やっぱこの、本当に、このボルトという作品はこのカード、ゲマキを、すごく、対応しますからね。
そうだね。
という点で、なんか、ナルトとの結びつきが強く示されてる感じではありますよね。うん。まあ、サラダちゃんもいるんですけどね。
そうだね。サラダちゃんほんと完全に空気だね、最近。
まあまあ、これからですよ。何か、河脇くん、ナルトのカードを見つめる河脇くんに対して、意味深な視線を送ってますからね。
そうだね。
サラダちゃんも何か思うところがあって、独自のポジショニングを取るんじゃないかとは思いますよ。
うん。まあね、ほかげね、ファンとしてはね、サラダちゃんのが一番上手ですからね。
はいはいはい。
だからそのあたりでね、やっぱちょっとこう、もう地上のもつれが出るんじゃないですかね、
まあ。関係性は発生するんじゃないかと思いますよ。うん、いやー、といった感じでなかなか、うん、人間関係進んできた感じなので、次の展開が大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第225話内容としましては、敵の編集さんが戦いつつ、トガちゃんにインタビューをしてきますが、トガちゃんは普通になりたいそうですという展開でした。
いやー、まずもうノームの使いのヴィラン連合など1回のサークルでしかないってどうやってるのがすごい面白いですねっていう。
まあまあ一理あるんじゃないですか。
うん、一理あるけどさ、もうギガントマキアさんが来た時にどうなるんだろうっていう楽しみしかならないですよ、俺は。
はいはいはい。
ノーム以上のなんかね、災害来るぞみたいなね。
まあそうですね。ノームに関しても一応まだ、ハイエンドが控えてますからね、数体。
そうそう、だから別にいないわけじゃないからねっていう。与えられてるからね、すでに。
多少希望的観測感がなくはなかったですね。
いやだから本当に、ね、異能解放軍、もういつか、ね、本当にみんな絶望に染まる姿が今から楽しみで楽しみでしょうがないわけですけども。
はいはいはい。
まあでもね、その先方はどうやらまず、キュリオスさんのようですねっていう。
はいはい。
いやトガちゃんね、いい表情だったね、本当に。
いや本当にどんどんもう、すごい、最後の見開きなんて、両ページともトガちゃんの顔ドアップですからね。
そうだね。いやでも本当いいよ、これ。やっぱりちょっと作られた狂気というかさ、ね、キュリオスさんがもう一生懸命すげえ笑ってるけどさ。
はいはい。
もうこんなのなんか、ね、エセ狂気だって言いたいくらいの、やっぱ力入ってる狂気顔じゃないですかっていう。
はいはい、は
い。いやー、これは本当になんか、やっぱトガちゃん可愛いなっていうね。
そうなんですよね。これだけの表情しててもやっぱり可愛いと思えるところがすごいですよ。
そうだね、本当に。異質だね、本当に。
はいはいはい。という形で、なかなか季節して、ここで、トガちゃんオリジンが見れそうですからね。
そうだね。過去回想というかね、みんなの中にいてちょっと黒い仮面を被ってる女の子みたいな。
はいはい、
あれあるしっていう。 いやー、だからちょっと確かに楽しみでしょうがないですね。
いや、本当に。まあ、ここで本当にヴィラン連合を主役に据えた大きなこの流れエピソードの中で、ヴィラン連合一人一人に関しても、これまで深掘りされてなかった人に関しても、こう、オリジンが示されたりとかして、ってなってくるんだったら、いやー、大変、いい掘り下げ会になりそうだなと思いますよ。
そうですね。
しがらきさんだけでなく、他のキャラクター、特にやっぱトカちゃんは大変好感度の高いキャラですからね。
そうなんだよね。知りたくて知りたくてしょうがないですよ、私もっていう。
いや、本当になかなかキャッチーでこう、バリューのある要素をここで出してきたか、なるほどなっていう感じで、大変この、今回のエピソードに関しての期待値が上がりますよ。
うん。
ということで、ヴィラン連合が果たしてどうなるのか、何になるのか、大変楽しみになってきました。では続きまして、日の丸相撲の第238話内容としましては、日の丸くんもその場で強くなって、サラくんを倒しました。神王さんも満席です。そして千秋楽鬼丸くんの相手は太郎たちさんですという展開でした。
いやもう本当神王関満席も納得のいい勝負でしたねっていう。
まあいい勝負でしたけどもう満席に持って帰っちゃいましたけどね。
そうね。これ本当神王さん卑怯だよね。
今回何回かって言われたら別に鬼丸くんの何々回サラくんの何々回じゃなくて神王満席回ですからねやっぱり。
そうだね。いやでもほんと便利だよね。神王さんは、神王裁判とか神王劇場とかさ。
はいはい、はい。
本当になんだろう、格を表したりとか解説するのにこんなに便利だと思わなかったね。
そうですね、確かに。すごい。でもこの頭をひねってちゃんといろいろ考えてる感じがしますよね。
そうだね。
やっぱ、テニプリの境地に至ってる感じがしますよね。
そうだね。
シリアスな笑いというか。
うん。
それは別に似てるということではなくて、それくらいオリジナリティがあるっていうことですかね。
うん、
そういう意味でテニプリに迫ってる感じがしますよ。
いや、そうだね。横綱が横綱相撲っていうだけでも結構格は出るんだけどね。
はい、はい。
満席を加えることによってさらなる格上げになってるからね。
いや、ほんとですよ。
いや、ほんとすごいなって思うよ。
まあ、満席っていう表現もなんかすごい比喩的ではありますが、これまでのこの、かなり気持ちにブレがある、気分にムラのある感じの、陣容で勝負の前にも他のことを考えたり気が散ったりとかしてるっていう描写がところどころ挟まってるんで、やっぱりそれを踏まえると満席っていう全意識がそっちに集中してるんだな、陣容さんにしては珍しいことなんだな、なるほどなっていう風に、ちゃんと文脈の上でも解釈できますからね。
そうですね。
ただの面白ではなく。ちゃんと文脈に乗っかってる感じもするんで、いや、本当に、いや、面白いっていう感じでした。
そうですね。そしては、その影に隠れちゃってるかもしれませんけれども、佐田くんとの勝負自体もね、はい、ね、かつて日の丸くんが言ったね、何を笑って嫌がるっていうのを佐田くんが言うっていうところから始まるね、
はい、
この怒涛の展開ラッシュっていうのも、俺はかなり良かったと思いますね。
はいはいはい。
一度は佐田くんがね、日の丸くんを上回ってみせるんだけれども、さらにその日の丸くんが上回るっていうね。
はいはい。
この展開とかも、いやー、熱かったですよっていう。
いや、本当に勝負は大変ワクワクしましたし、気持ちのいい決着でしたよ。
そうですね。やっぱり最初にね、俊海さんが言ったね、横綱としての格好を見せつけるくらいじゃ、ダメだぞって言ったのをね、ちゃんと達成したしね。
はいはいはい。
そういった意味でも、やっぱすごい節目というかね、本当鬼丸くんが上がってきたなっていう感じがわかる回でよかったですね。
いや、本当に。で、最後にちゃんとサラくんも、去り際に泣いてるっていう感じが示されて、でもその泣き顔に関しては描写せずという感じで。
うん。
まあまあ、大変気持ちのいい青春でしたよ。
そうだね。そして、もう千秋楽ですよ、千秋楽。
はい。
最終戦は、まあ、太郎立ち出来ということで。
本当に引っ張ってきましたからね。
そうだね。
部長ネタは。
まあ、でも本当にね、別れてね、日の丸と戦いたいんだって言ってね、別れた部長と日の丸くん果たして、ちょっと戦うときにどうなるのかって楽しみでしょうがない
ね。そうですね、部長に何があったのか。なかったのか。
そう、なかったのか。
日の丸くんとの現在の関係に関しては、どういった思いが含まれてるのか、どういった距離感なのか、まあ、分かりきってはいなかったですからね。
うん。
だからその点も含めて、日の丸くんの、鬼丸くんの、この相撲には書くことのできない部長という、このファクターが、一体今どういった形で関わってくるのか、大変楽しみで気になりますよ。
そうですね。そしてもう一気に千秋楽まで来たらね、他の番付は他の取り組みはどうなってるんだっていう。
そうですね。一勝組、一敗組がどうなってるんでしょうね。
そう、一敗組の状況も気になるしね。だからちょっとそのあたりはちょっと来週整理しつつ、来週整理してほしいなって思いますね。
はいはいはい。いやー、という感じで大変大きな山を迎えそうな形になって ており楽しみです。では続きまして、神尾ゆいは神尾ゆいの第7話、内容としましては、みんな水浸しになって、ゆいちゃん黒ゆいで反乱になって、暴れ回って、白ゆいになって恥ずかしいっていう展開でした。
いや、もう今週はこのエビちゃんの濡れるサービスカット良かったですね。
いや、本当に、これでもう一気に引き込まれましたよね。
そうですね、テンション上がりましたよっていう。いや、本当やっぱ、まあ、さっき言ったように、サイモエはエビちゃんなんで。
はいはいはい。
僕はね。
いや、わかりますわかります。
うん。そこもね、ここをちょっと忘れないっていうところは、やっぱいいなって思いましたね、椎葉先生。
いや、本当に、ここを、コメディ顔、ギャグ調、デフォルメ顔とかでごまかしませんからね。
うん。
ちゃんとお色気要因として使ってますからね。
そうですね。
いや、そこは分かってますよ。
分かってるね。そしてまあ本当にでも今週は、まあエビちゃんもはじめとして本当にエロい回でしたねっていう。
完全にお色気回でしたね、全体。
お色気回だったね。いや、でもなかなか本当に、やっぱマニアックなところを攻めててね、いや、椎葉先生やるなって思いましたね。
いや、本当に絵的なエロさが溢れ出てますよ。
うん。そうそうそう。タオルパーカーだけっていう。
はいはい。
これもなかなかね、このチラリズム的なところも良かったし、タオルパーカーで机の下に隠れてるとかさ、タオルパーカーでバスケをやるっていうシチュエーションがもう最高だよねっていう。
そうですね。
いやー、だからすごい良かったですね。
いやー、本当にお色気会として大変楽しめるものになっていましたよ。うん、で、お話の体裁的にも、この白結衣を助けるために黒結衣に振り回されるキート君という感じで、まあ、お話的な、典型テンプレというか、わかりやすいラインに乗っかってる感じがしたんで、大変読みやすかったです。
読みやすかったね。しかしなぁ、本当に黒湯と白湯は変化すると、服も変わるけど、パンツでも変わるんだなっていう。
確かに、
うん。これはちょっと面白かったです、やっぱり。
そうですね、まあ、セーラー服がそもそも変わってますからね。
そうそうそうそう。いや、でもパンツも変わるんだって、なんかでもそこはでもさ、ほらやっぱ、今まではちょっと、まあ、ぼかされたじゃないですか。
はいはいはい。
そこが確定したっていうのは、でもこれはこうやっぱり少年たちはやったぜって感じだと思うんですよねっていう。
なるほど、うん、まあ下着の色も日頃変わってるかは分かりませんけどね。
でも今回は変わってるから変わってるんですよ絶対
常に。
常
なるほど、まあさすが三蔵法師の力ですね。
三蔵法師の力ですね。本当三蔵法師って何なんだろう。
下着の色も変えられる三蔵法師の力が大変確認できました。では続きまして、学園編完結&新章突入2号連続センターカラー第2弾アクター中でした。センターカラーは、ユナギさんと、おっさんどもでした。
まあまあまあ、ユナギちゃん可愛いセンターカラーでしたね。
はいはいはい。といった、まあ可愛い系の、なかなかアーティスティックな感じとはちょっと違ったポップな可愛らしい感じの絵柄のアクター中でした。で、内容としましては、第62話で、黒山さんの撮影は MV の撮影で、ゆらぎさん音楽聴いて勝手に動けて新宿駅動き回ってすごいですっていう展開でした。
いやー、今週は本当になんだろう。まあ、ありささんがまず優しかったなっていう。
ああ、そうですね。
うん。ところが良かったし、なんだろう、ほんと今週は、千代子ちゃんとね、ヨナギちゃんがそれぞれこの役者としてのプライド、
はいはいはい、
を見せね、まあ、千代子ちゃんも元から持ってたし、それを強調してたし、ヨナギちゃんに目覚めるっていうところ、役者のプライドが目覚めるっていうところのこの対比がなんか俺はすごい好きでしたね。
はいはいはい。まあ、明らかに変わってるっていうことが示されるシーンでしたね、ヨナギさんに関しては。
そうだね。そして千代子ちゃんのこのラスボス感っていうね。
はいはい、はい。まあ、ライバルですよ、ライバル。
ライバル感。ライバル感ねっていう。でもまだやっぱりね、ヨナギちゃんが成長して、千代子ちゃんもまだまだ圧倒的だなっていうところはね、いや、楽しいですよね、見てて。
はいはいはい。
そして、まあ今週はでも黒山さん、MV を撮るっていう展開でしたけども。
はいはい。
なんだろう、普通になんか、この MV 見たいなっていう気持ちにされたんで、やられたなっていう感じでしたね。
そうですね。来週、完成品、ちょっと漫画的に表現してくれたりするんですかね。
難しいんじゃないですか。
今週なんか、やってることはわかりますけど、この、絵的な凄さとかに関しては、それほどはわからなかったので。うん。それに関してちょっと来週見れたらいいなっていう期待を持ってはいるんですけどね。
まあそうだね。結局やっぱりね、この、ヨナギ系の知名度を決定的なものにすることになるって言って言えてるわけだからね。
はいはい。
まあ、多少内容をやりつつ、本当に居酒屋で知り合ったミュージシャンの M、ミュージシャンは知名度が上がりつつっていう。はい。なんかすごいことが起きそうで楽しみですねっていう。うん、
といった感じ、また今回の展開をさらに別角度から見るようなことができたらいいなと思ったりはしますが、まあ今回のそのヨナギさんの動きに関して、まあまあ、最後の大駒とかは大変可愛かったですが、 まあ、動きとかに関してそれほどこう、なんでしょうね、すごいのかどうか。いや、まあ、黒山さんがすごいっていうのは言葉で説明されて、なるほどなという感じではありましたが、うん、まあ、役者、それは果たして役者なのだろうかっていうのもちょっとありましたしね。
まあまあ、うん、妖精感だよね。
まあ、表現者ではあるのかなという感じはありましたが、まあ、その一方でこの新宿駅という場所をすごくフォーカス当てる感じで描いている感じっていうのが、まあ、このアクタージュという作品の初期の頃はあんまりなかった、その場所感、現実とのリンク感みたいなものを、今回もしっかり活かす感じの展開で、やっぱその新宿に根ざしてるっていうだけで、ちょっとお話に厚みが生まれてよかったですね。
そうですね。
といったその新宿のイメージも巻き込むような形での展開だったので、大変何か動く感じ、何かすごく生き生きとした感じっていう感じ、リアルタイム性とかいろいろ感じられて大変面白かったです。では続きましてチェーンソーマンの第19話、内容としましては、デンジ君は永久機関を開発して敵倒しましたという展開でした。
まさかノーベル賞がここに絡んでくるとはっていう、
これ読んだ瞬間に思いましたけど、ノーベル賞っていうセリフをここで使いたいからあらかじめ仕込んだのか、前回使ったから、お、あれいいなと思って今回生まれてきたライブ感なのか。うん、僕ライブ感だと思うんですよね。
なるほど。でもその可能性確かにあるね。
銀玉とか顕著にライブ感じゃないですか。
そうだね。
あの要素を使ってきてるけど、これ絶対考えてなかっただろうとかいうセリフに関しても、これ、自分でこのセリフ書いといて後からいいなと思って使い回してるだろうみたいな、結構ライブ感を感じさせる漫画だったりしましたが、チェンソーマンの今回のこのノーベル賞に関してもライブなんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。
なるほどね。いやーでもな、本当にあのそう勢いはすごい感じるよね。
いや本当に構成が上手いとかそういう感じじゃない評価をしたくなってくるやつよね。
そうだね。
いやでも本当に大変、いやいいなっていう、本当に藤本先生に期待してるのはこれだよっていう感じですね。
いや本当その通りだね。もう頭のネジがぶっ飛んだ漫画だよ、これはっていう。
はいはい。
いやー、だからね、すごい良かったね。なんだかんだでね、このデンジ君が頑張るだけじゃなくて、ちょっとさ、この姫野先輩も、一応デンジ君がやられたらさ、はいはい、再びこの幽霊の悪夢を使ってさ、
はいはい、最
強デンジ君起こしたりするわけじゃないですか。
はいはい、はい。
っていうところとかもね、じゃあちょっと協力プレイがあるしっていう。
だから3日起きてるんですよね。
そうそう、だから3日起きてるっていうね、死んだら大変だからっていうこと
で。はいはい。
いうところとかも良かったしねっていう。いやー、だからなんだろう、すごい、もう、いい共同作業だったねって。
はい、はい。あとはまあ、姫野先輩と秋くんのこの、ベタベタ感はなかなか少年漫画であまり見ない感じがするんで、なかなか読んでて、心地いいですよ。
そうだね。ね、秋くんは結構ね、このなんだろう、牧間さんに結構続婚なところあったじゃないですか。
はい、はい。
その一方ででも、この、いや、付き合い方が姫野先輩とできるって、こいつやるなっていう。
いいですよね。
うん、
いや、大人はこうやってベタベタしたいと思いますよね。
そうだね。
大人たるもの。
うん。
っていう感じの、まあまあまあ、あ、いい感じだなというセンス溢れる回でしたよ。
いや、ほんとそうだね。いやー、ほんとに藤本先生のこの、バカみたいなセリフ、夢バトルとかもそうだけど、永久期間完成ノーベル賞。ほんと最高だよね。
はい。あと本当にデンジ君が、いかに特別なのか、銃野郎に勝てる、銃の悪魔に勝てる可能性があるのはこいつなんじゃないかと思わせるのかっていう点に関して、本当にこれまでの流れと回想と今回のデンジ君の活躍で、大変、こう、すんなりというか、強く納得できましたからね。
そうだね。
確かに、こいつは頭のネジがぶっ飛んでるし、勝てるかもっていう感じがしてくるんで、いや、本当になんか主人公に注目させるような意味でも大変面白い展開でしたよ。
ですね。
では続きまして、ユラギソのユーナさんの第156話、内容としましては、小枯らし君たちのところにシャクヒトさんやってきたけど、実は守るためで天子さん襲ってくるんで、やばいですという展開でした。
いやー、まず先週からちゃんと繋がってよかったなっていう展開。
はいはい。まあ、それは繋がりますよ、ちゃんと。
そしてね、僕はこれが、シャクヒトさんが出た時にね、シャクヒトさんがいいやられ方してくれたらいいなってことを言ってましたけど。
はいはいはい。
いや、もう期待以上のやられ方だったねっていう。
かませでしたね。
うん。いやー、まさか、ここまでやっといて、ほんと守るっていう方に繋がったという、この情けなさも含めて、で、はいはい、その上で、あっさりとやられる一撃でっていう。
いや、もう絵に描いたような可能性でしたね。
そうそうそうそう。だからすごい大満足でしたね。
はいはい。
そして、ナダレさんがね、そう、強さを逆ね、見せたわけですけども。
はいはい。
ナダレさんに関しては、奇抜な格好はちょっと恥ずかしいじゃないですかって言った次のページでも、ユーナさんが奇抜な格好してる。
これ面白かったですね。
すごい面白かったね。
奇抜な格好して恥ずかしいですからね。
そうそうそう。っていうか、お前がさせてんだろっていう。これも出るしね。
そうですね。っていう、この感じは明らかに狙ってる展開、コマ構成で大変面白かったですよ。
面白かったね。いやー、でも本当にな、今週くらいのこのやっぱ前半は結構お色気ベースあるじゃないですかって。
はいはい、はい。
こういうね、お色気とこのシリアスの、この素晴らしい融合だと思うで、ね、ユーナさんって。
そうですね。
これくらいのテンションでやっぱね、バトル続けてほしいなと思いますね。
はいはい。あとはまあ、お色気展開で言えばこのシャクヒトさんが、ノンコさん、若いノンコさんを攻撃して、で、冷蔵結界、服が弾け飛んで反乱になることに対して、実のあれの荒れもない姿とかきついわーって言ってこう、貶める感じとかも、特定の性癖に訴える感じあるなとちょっと思いました。
そうだね。
いや、複雑な属性ですよね。
複雑な属性だね。
弟に裸に向かれて、弟に蔑まれる反乱の姉という、大変複雑な属性を盛り込んできたのという感じがありました。うん、では続きまして、地元をかける少年でした。タイトルが、地元がジャパンの第31話で内容としましては、ジャパン君が映画の、広島映画の主演に抜擢されたんですが、マスローさんが乗り込んできた結果、魂が入れ替わって、仁義なき戦いになりましたという展開でした。
いや、今週のマスローさんは好感度下がりまくりですなって。
そうですね。ひどかったですね。
ひどかったね。今までの中で一番ひどかったし、なんだろう、マスラオさんってやっぱりこの男塾みたいな見た目にだいぶ助けられたんだなっていう。
このキスをしようとするシーンは本当にダメな人でしたからね。
ダメな人だったね。ジャパン君の好感度まで下がっちゃうよっていう。
はいはいはい、
でも本当にやっぱマスラオさんはね、自分の体じゃないとやっぱり持ち味を発揮できないですからね、やっぱり。
はいはいはい。
そういったところの再発見もあって面白かったですね。
まあ、そうですね。相変わらずとにかく全てがぶっ飛んでたんで、飽きることなく読めましたよ。
っていうか、ぶっ飛びすぎでしょっていう。最後なんか、投げっぱなしジャーマンなんてもんじゃねえだろっていう。
このオチに関してはいいなと思いましたよ。ある日突然元に戻ったっていうのに対するツッコミが、っていう、で終わってるっていうのが大変良かったです。
そうですね。
ここはもう下手な理屈をこねずに、でいいと思いますよ。
そうだね。いや、しかしでもね、興行収入90億円の大ヒットですから、もう、マスラオさんもこれで、カメラを止めるなの監督みたいな立場じゃないですかっていう。
監督、出演してる方の監督ってことですかね。
そう、出演してる方の監督みたいな立場になっちゃったわけじゃないですか。
まあまあまあ、有名男優ですよね、もう。
うん。だからね、ちょっとモテそうで怖いなって思いますね。
はいはいはい。いや、もうすごいビップになってるんじゃないですか。
ジャパン君も合わせて。
いやー、こういったネタ結構本当に拾いますからね、この漫画は。
拾うからね。
うん。明らかにこれが生死ですもんね。
そうだね。
なかったことにならないですもんね、この漫画は。
ならないからね。
っていう点、確かにこの90億の映画がどう影響を出す、こう、影響を持たすのか楽しみですよ。
はい。
では続きまして、極低ヒグマの第17話内容としましては、ヒグマくん敵の左手切ったんですが、それはもともと切られてたところだったんですが、ヒグマくん自分の左手を操ったりして攻撃をして一矢報いるかと思いきやのところで敵が、別の敵が乱入してきたんで逃げられますという展開でした。
やはり。まあまあ、過去回想を挟んで本当にね、ヒグマくんと、そのね、赤金さんの、対立軸というかね、はいはい、で赤金さんはあくまで、あのね、自分の支援で戦うって、ヒグマくんは仕事で戦うっていうところでね、
はいはい、
対比させるっていうのはなかなか面白いなって思いましたね。
はいはいはい。
なるほど、ここを軸にやっていくのかっていう感じでね。まあ、これだったらね、説教力も生きると思いますんでね。
なるほど。
うん、だからちょっとね、本当にいいね、ライバル関係ができたんで、そこは楽しみだなって思いましたね。
はいはい。うん、まあヒグマくんのその理想みたいなものも一旦示された後ですからね。
そうだね。
うん、といった感じでまあでその心を折ろうとする赤金さんというポジションがはっきりしましたね。
うん。いやーただ円月様はねちょっと右辺化石さんに頼っちゃってるんで。
自分でやんなかったですね。
そうそう。ここはなんか自分で場を収めてほしかったんだよね俺は。まあまあ仲間が多いってのが円月様の持ち味なのかもしれないですけどね。
はいはいはい。
まあ、なんでちょっとね、円月様はこの後まだもうちょっと格上げの時が、を待ちたいと思います、
ね。まあそうですね。何かいいことを言って出てくるのかと思ったら、影からこっそりって感じでしたからね。
そうそうそうそう。特に、赤金さんにこう、認識をされてないっていうね。
そうですね。という感じだったんで、まあ、この三つどもえ感っていうのがどういった形になるのか、三つどもえらしいバチバチのかっこよさみたいなものが見れたらいいなと思いますよ。
そうですね。
味方キャラも出ましたしね。
そうだね。いや、ちょっとどういう関係性なのか。他にもなんかね、極卒人がいるのは分かりましたけど、どういう属性になってくるとかって感じですよね。
なんか手じゃなくて口を使ってるみたいですからね。
うん。 え、そういう方向性だったらちょっと思ったけどね。
そうですね。体の部位なんだっていう。一族みんなで集まったら全身作れるんですかね。
可能性もありますね。
封印されしてエクソダスみたいなんですかね。
ああ、でもどちらかと福笑いみたいな。
まあ、舌を引っこ抜く的なイメージなのかなとちょっと思いましたが。にしても、腕を切るだけならまだビジュアル的に綺麗ですけど、顎の顔の下半分切り取るって絵的にすげえなってちょっと思うんで。
そうだね。特に、亡者からこれをやってるっていうとちょっと、なんかサディスティックな人って思っちゃうよね。
逆にちょっと見てみたいなと思います。
うん、
では続きまして、食劇の相馬の第308話内容としましては、朝日さんの料理は、パスティというのに五大料理の要素を盛り込んだものでした。おさづけ、すげえっていう展開でした。
まあもう、包めば一つだっていう感じで、パイ出来上がりましたよって感じでしたね。
そうですね。
これ俺実は先週、相馬くんはそんな感じないじゃないのって言ったら、はさひさんが使ってきてるっていう。
なるほど。フカヒレが入ってるから中華っていうあたりになるほどって思いましたよ。
それでいいのかっていうのはちょっと
思ってる。食材じゃんって思いましたけどね。
うん。だから、ちょっと、なんだろう、まあまあまあ、そのね、理屈としては結構、その、一応クロスさせてるぜ、みたいなさ、パイ生地のあれがっていうね。
はいはい、
ところも含めて、ちゃんと理屈は通ってるんだけどね、ちょっとお題とずれてんじゃないかなっていう印象はちょっとあったよね。
食材レベルで組み合わせてるって感じではありましたよね。
うん。
でもまあ、解説でその辺は、持ち上げてますから。
そうだね。
料理人が集まっただけじゃできないものだって言ってますから。まあ、確かに言われてみたら、料理人が集まっても、これはできないかもしれませんね。
そうですね。で、まあ、お授け、パルス。
はいはい。
もうね、漏れ出たことですし、でもね、これでやったからにはもう、次はこれをソバ君がリアクション超えなきゃいけないですからっていう。
そうですね。
いや、もうこれも会場中全裸、角丸状態確定ですよ、次は。
まあそうですね。あとはもう料理人も裸になるしかないんですかね。
そう、でも朝日さんを向いてこそだと思うからね、やっぱりここは。
はいはいはい。
うん。だからちょっとほんと相馬くんの料理も期待ですし、そのリアクションをね、こうちゃんと超えてくる展開を期待したいと思います、ね。
まあそうですね。まあ、今回のに関して言えばやっぱり朝日さんが背後でこう客席、スタジアム長の客席のみんなが裸になって服が舞い飛んでる中でドヤ顔する朝日さんっていうところが、まあ、メインのギャグシーンですからね。
そうね、ギャグシーンですからね。
なのでこれは明らかに超えるべきハードルとして示されてますから、これをどう超えるギャグシーンが示されるかは大変楽しみですよ。
そうですね。
では続きまして、ネオレーションの第18話内容としましては、ウザチューバー、チナミちゃんというのが、神社に行ったら密談してたんで捕まっちゃいましたんで、助けに来ますという展開でした。
もうフェイクニュースは、現代の暗殺ですよっていう。
まあ、実際、トランプ戦の時にはっきりしましたからね。事実無根でも影響があるっていう。
うん。
まあ、実際ある話だなと思いましたよ。
いやそうだね。だから、なかなかこの辺はね、やっぱネットを使った漫画ですから。
はい、
はい。そういったところらしくて、すごい良かったなと思いますけど。いやー、しかし、まさか神社で密談してると
ね。本当に、ちょっと申し訳ないですけど、本当に、結構爆笑だったんですけどね。
そう、俺もそうだよ。しかも、境内の真ん中やろ、お前ら。
その理由が、人気がないところとかいいと言ったのは、あんただろう、師匠って言って。人気がないところでって。じゃあ夜の神社でって。
意味がわかんないっていう。
ここは本当にちょっと面白かったですね。申し訳ないですが。
いや、そうなんだよね。展開的にはまあまあまあ、なるほど、こう来たかっていうところでね。で、チーム戦も見れていい感じなんだけどもね。
はいはい、
この、性格笑い魔法使いの使い魔ですとかって言ってて、お前変装全然してないやんけっていうところとかも。
そうですね。
ちょっとやっぱ気になるとこあるよね、ネオレーションっていう。
そうですね、これ制服なんじゃって一瞬思いますけどね。
そうそうそう。しかもさ、女の子の方だってさ、いつもの格好にさ、YouTube にも上がったような格好にさ、
はい、
帽子だからね。
そうですね。
隠す気ないだろ、お前。
全くないですね。
この辺はね、さすがになんか、いくらね、おねくんがなんか、監視カメラハッキングしてて映像に残らないようにしてるとか、フォローはあるにしてもね、さすがにって思いましたね。は
いいう点、本当に、もう真っ向勝負っていうか、頭脳派の感じ一切しないなってちょっと思いましたが。
そうだね。
もう完全に正面から乗り込んで武力制圧に近いことをしてるなっていう印象でしたが。
うん、
まあ、まあ、そうですね。きっと、すごい頭脳プレイが発揮されるんだと思いますよ。
そうだね。まあ、始末屋はね、きっとジェボーダンさんの絡みとか絶対来るでしょうから。
はいはい。
ね、そのあたりとかのバトルとかもちょっと、楽しみたいなって思いますね。
そうですね。あと個人的に、このウザチューバー、ちなみちゃんが別にうざく感じなかったのに、みんなにうざいって言われててかわいそうでしたね。
いや、そうだね。こんな可愛いのに
っていう。どこがってちょっと思いましたけどね。どこがうざ要素なんだろうって思いましたね。
うん。めっちゃ気持ちいい子だよね。
いや、普通にいい子だと思いますけどね。うん、といった、なんでしょうね。といった感じの、なんか、そんなにうざくないけどねっていうのが気にかかる回ではありました。はい、では続きまして、新キルネさん、ダビデ君の第31話で内容としましては、ダビデ君、ビーナスさんをクリスマスデートに誘って告白するって決意した一方、正面小僧君、転校ですという展開でした。
いやー、もうなんだろう。ずっとまあ俺はこの漫画のメインヒロインはビーナスさんだ確定だって言い続けてましたけど。
はい。
いや、なんかもう、ションベン小僧がヒロインなんじゃないのって思い聞きました
ね。いや、現状もうビーナスさんを振ってションベン小僧くんを迎えに行く展開ですよね、これは。
完全にそうだよね。いやー、そう来たかっていう感じで、ちょっとテンション上がってますよ、逆に。
まあ、友情、一時的に友情を取るっていうのは別に何の無事も生じないですからね。
まあそうだね。
告白ならいつでもできるということで。
そうだね。だけど、ションベン小僧、君との時間はここだけなんだよっていう感じでね。
はい。
いやでも本当に、だから、最終回が近いかのような展開
だった。すごいクライマックス感。ションベン小僧が転校っていうだけなら単なるネタですけど、それを、そういうギャグなのかな、ギャグ回なのかな、ドラマ回なのかなっていう感じですけど、それに至るまでの流れがビーナスさんに告白するっていう、もう、終わっちゃいますからね、この漫画、そしたら。
そうそうそう、終わっちゃうからね、それやったら。それも含めてね、だから最後、ションベン小僧の話になったら、本当にヒロインションベン小僧だよっていう展開だからね。いやー、だからちょっとどうまとめてくるかですよね。
はいはいはい。いや、まあその終わり相関も含めてのネタである可能性も考慮した上で楽しみにしております。
そうですね。
で、コメントとしましては、とりあえず連載1周年突破の呪術回戦アクタミ先生、かませ平成最後の関東カラーアリーナライブビューイング、
いえー、実はでも、平成最後って来週のワンピースなんじゃねえのっていう。
そうですね。ですか来週はまだ27日ですからね。
うん。
でも平成最後の関東カラーというのは、アクタミ先生にとっての関東、最後の関東カラーっていう意味だと思います。普通に。
ああ、なるほどね。よかった。叩かれずに済んだ。
そうですね。僕は普通に、アクタミ先生にとっての平成最後の関東カラー。だから、令和になった後に関東カラーになったら、その時は、令和最初の関東カラーっていうコメントだと思いますよ。
なるほどね。そしたら二階席イエーイっていうわけですね。
おそらくは。
うん。楽しみですね。
いや、まあ普通にそういう意味だろうなと思いました。
はい。
あとは、鬼滅の刃小峠先生、お惣菜屋さんが美味しいよと言いながらお客さんの口に次々セロリを入れていた。
口に入れてるってなんかすごい狂気を感じるんですけど。
まあ、小峠先生が見たっていうならきっとそうなんでしょうね。
そうですね。なんか妖怪に会ったとかじゃないですか、それっていう。
もう僕の頭の中だと、こう、後藤家先生、ワニ先生がこう、見ている前で、惣菜屋さんに行列になってる人の口に次々に、美味しいよ、パク、美味しいよ、パク、美味しいよ、パクっていう、そういう光景を想像してるんですけどね。いやー、大変、何か、すごい、楽しい景色だなと思います。
そうですね。まあ、あとはネオレーションの平野智秀先生、読者さん、与田先生、担当さん、友人家族、みんながいなければ僕はダメですっていう、
はい、
謎の不穏なコメントを残してるわけですけども、うん、果たしてこれがどこにかかってくるのかっていう、来週あたりになんか作画の与田先生あたりからなんかアンサーとかあってほしいなって。
ポジティブな方向で言えば自然なんですけどね。いつもみんなのおかげで助かってますならいいんですけどね。
そうだね。
みんながいないと僕はダメです。ネガティブの方から行くんで、ちょっと心配にはなっちゃいますね。あとは、僕たちは勉強ができない筒井先生、アニメを無限視聴中、オープニングの大志を抱くのだのところで、毎回ドキッとしちゃうということで、なるほど、言われてみればそういう裏メッセージだと発させられました。
そうだね。まあ、これは別に、普通に、そう、ああ、筒井先生だからかっていう感じは分かったけど。
はい。
確かに作者本人だとドキッとするなってのは、盲点だったね。
はいはいはい。まあ、そういうワードが潜んでたんだな。という気づきのあるコメントでした。
そうですね。
あとはまあチェンソーマン藤本先生、サンダル穴開いてたのでサンダル買ってもらいました。もう歩いても痛くないです。という点も丸も何もない文章でした。
そうですね。最近はなんか産業使いだったんですけどね。
開業を使いこなしたかと思ったら丸を抜くという自由自在、うん。そして穴の開いたサンダルを履いていたという。
いやー、靴系はいいの買わないと本当にね、体悪くしますからね。
あ、そうですね。なんかちょっと、ブライな感じがしますね、藤本先生は。
普段、裸足とかで書いてるイメージなんですけどね。
書いてる。まあ、書いてるときはそうなんじゃないですか。うん、外出用の話じゃないですか、サンダルって。
ああ、なるほどね。いや、裸足で外出てるイメージが。
ああ、なるほど。ブライですね。
ブライですから。
いや、確かに。袖とかちぎれてそうですよね。
いつの時代のブライですか。
ズボンの裾とかもボロボロになってそうですよね。
それはありそうだけど。
いやー、といった感じの藤本先生、サンダル買って何よりです。はい。では、来週の関東カラー、平成最後の関東カラーが、ワノ国編、校長関東カラーのワンピースとなっております。合併号なんで、表紙は集合絵かもしれませんね。
そうですね。
そして、センターカラーが、矢吹健太郎、画業20周年特別読み切り、ダブルセンターカラー25ページ、トラブル、リトとさやかの放課後。
ほう。
平成最大ハーレム帰還、ヒロイン31人。
いやー、楽しみですね。
矢吹先生のお祝いイラストコメント盛りだくさん。
しかし主役はさやか。
リトを危険視するある女子から見た番外編らしいですよ。
はいはいはい。だからこのさやかちゃん新キャラってわけですね。
そうですね。リトを危険視してるわけですよ。
そんなん取り込まれる一歩手前じゃないですか。
取り込まれる一歩手前っていうかもう危険視して近づいたってことはもうやられちゃいますよ確実に。
確実にね。奴のステリトに入ったら終わりだからね。セクハラされて終わりだからね。
関わったら妊娠しちゃうと思うんですけどね。
いやー、また一人ちょっと毒が増えてしまうわけですね。
といった大変楽しみな、本当に、トラブル、ジャンプコンスで終わったの何年前ですかね、一体。
すごい前だよね。
6年以上前だと思いますよ、全然。
うん。
だからもう、今の子供たちは、どういった感覚なのか、期間って言われても昔の懐かし漫画って感じなんじゃないかと思いますが、でも、楽しみです。そして、センターカラーはアニメ絶好調&バーサス赤座佳境センターカラー鬼滅の刃。そして、ジャンプギガで大反響につき本誌上陸勘違いバトルコメディ読み切りセンターカラー47ページ偽装武伝町田レイヤ先生弟子の武力を利用しジジイは道場を経営するが。
もうジジイ主役ものですかっていう。
え弟子が主役じゃないですか。
まあね。
はいはいはい。いやもうモブサイコ100みたいな話なんじゃないですか。
ああ、なるほどね。確かにそんなノリっぽいですね。
っていうあらすじから連想したりもしましたが、そういった読み切りが載るそうです。そしてもう一つ、こちらセンターからじゃないですか、読み切りで、ナルトの岸本先生書き下ろしも、サムライエイト80伝予告編というのが載るそうです。
ああ、そうですね。まあ一応なんか、原作で出すみたいな話はしてましたし。
はいはい。そうですね。新年祭の予告なんですね、読み切りというか。
うん。
ということで、岸本先生原作で新年祭が始まるようです。
まあまあ、それ自体はすげえ期待してますけど、別に予告編いらないんだけど。まあまあまあ、せっかくでも出してくれるっていうのは、ね、期待値高める予告編だったらいいなって思いますね。まあ、
そうですね。予告編。まあ実際実質大ゼロ話的なことなんじゃないですか。結構分量あるんじゃないですかね。
あってほしいな。あ、8ページとかじゃないよね、きっと。
本当に単なるダイジェスト顔見せっていうよりかは大ゼロ話的なものなんじゃないかなというのを期待しております。
そうですね。
最近その災難、第0話的なものじゃないかと期待しております。
もうあれは第0話ですね、完結したから
そうですね、読み切りでしたからね、あれは普通に。といった感じの、いろいろと読み切りも、久々にたくさん盛りだくさんな感じの、合併号、2023合併号4月27日、ゴールデンウィーク初日の発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。